主は今招いて言われます。私についていきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。唱詠賛美歌29番、天の御霊も。賛美歌29番を賛美しましょう。皆様お立ちください。ご着席ください。司会者がお祈りさせていただきます。人間の心は自分の道を計画する。主が一歩一歩を備えてくださる。愛する天の父なる神様、流してくださいました恩知をあがめて心から感謝をいたします。主よ、あなたの御用のために、あなたと共に、またあなたにおいて役立てる以外には、私たちが健康や長寿をいたずらに願うことがありませんように。あなたお一人が私にとって何が最善であるかをご存知です。ですからあなたがご覧になって最も良いと思われることをなさってください。私の意思をあなたのご意思に従わせてください。そしてへり下って全く従順の思いを持って清らかな信仰を保ち続け、あなたの永遠の摂理によるご命令を受け取ることができますように。そしてまたあなたから与えられるすべてのものを賛美することができますように。この朝の礼拝において、今から捧げます賛美、祈り、感謝のすべてがあなたの喜ばれるものとなりますように。あなたの御言葉を聞くだけにとどまらず、御言葉に応答して、また御言葉に生きることができるように導いてください。礼拝で奉仕される説教者と各奉仕者を支え守り、聖霊に満たして用いてくださり、あなたの栄光を表してください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。続きまして主の祈りです。賛美歌93:5-A、 主の祈り A、 賛美歌93:5-A をお開きください。
天に増します、我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは
限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編を購読いたします。詩編84編1節から13節。詩編84編1節から13節。賛美歌の後ろから開いていただきまして、93ページ、賛美歌の93ページになります。二文字上がっているところは司会者が読みます。二文字下がっているところは皆様ご一緒に唱和してください。ゴシックの太文字のところは皆様と司会者が一緒に唱和いたします。それでは購読詩編84編1節から13節を購読いたします。指揮者によってギディトに合わせてコラの子の詩賛歌。万軍の主よ、
あなたの今すところはどれほど愛されていることでしょう。
主の庭を慕って私の魂は耐え入りそうです。
命の神に向かって私の身も心も叫びます。
あなたの祭壇に鳥は住処を作り、
スワメは巣をかけて雛を産み。
万軍の主、私の王、私の神よ、いかに幸いなことでしょう。
あなたの家に住むことができるなら、
ましてあなたを賛美することができるなら、いかに幸いなことでしょう。
あなたによって勇気を出し、心に広い道を見ている人は、
嘆きの谷を通るときも、そこを泉とするでしょう。彼らはいよいよ力を増して進み、
神にまみえるでしょう。
万軍の神、主よ、私の祈りを聞いてください。
ヤコブの神よ、耳を傾けてください。
神よ、私たちが盾とする人をご覧になり、
あなたが油注がれた人を顧みてください。
あなたの庭で過ごす一日は、千日に勝る恵みです。
主に逆らう者の天幕で流れるよりは、
私の神の家の門口に立っているのを選びます。主は太陽、盾、
神は恵み、栄光、
完全な道を歩く人に主は与え、
良いものを拒もうとはなさいません。
万軍の主よ、あなたにより頼む人はいかに幸いなことでしょう。アーメン。それでは初めに木村さんにお祈りをしていただきます。
お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、十字架の父をあがめて心から感謝いたします。今日もこうして素晴らしいお天気を与えてくださり、あなたがお一人お一人の名を呼んでこの礼拝に集わしてくださった恵みを覚えて心から感謝申し上げます。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことに感謝しなさいと、本当に日々の生活の中にあってどれほど喜び祈り感謝を捧げているかをもう一度試されます。どうぞ隠れたところにある罪、知らず知らずに犯した過ちをどうぞあなたの前に悔い改め、新しい一週間の歩みをすることができますように、どうぞ主よ、今日語ってくださる先生のメッセージを用いて私たち一人一人にお語りください。しもべ聞きます。今からの一切をすべてあなたにお委ねして、尊き主イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。それでは続きまして皆様ご一緒にお祈りいたしましょう。1分間お祈りを捧げます。 それではお祈りをそこまでにしていただきまして、続きまして聖書朗読です。聖書の箇所は新約聖書ルカによる福音書24章1節から12節、新約聖書ルカによる福音書24章1節から12節、ページ数は159ページ、ページ数は159ページです。
聖書を朗読いたします。ルカによる福音書24章1節から12節まで。そして週の初めの日の明け方早く、準備しておいた氷を持って墓に行った。見ると石が墓の脇に転がしてあり、中に入ってもシュエスの遺体が見当たらなかった。そのため途方に暮れていると、輝く衣を着た二人の人がそばに現れた。婦人たちが恐れて地に顔を伏せると、二人は言った。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。あの方はここにはおられない、復活なさったのだ。まだガリラヤにおられた頃お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目に復活することになっていると言われたではないか。そこで婦人たちはイエスの言葉を思い出した。そして墓から帰って11人と他の人皆に一部始終を知らせた。それはマグダラのマリア、ヨハナ、ヤコブの母マリア、そして一緒にいた他の婦人たちであった。婦人たちはこれらのことを人たちに話したが、人たちはこの話がたわごとのように思われたので、婦人たちを信じなかった。しかしペトロは立ち上がって墓へ走り、身をかがめて中を覗くと天布しかなかったので、この出来事に驚きながら家に帰った。以上であります。
皆様ご一緒に使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌 93-4 の 1A にあります。賛美歌 93-4 の 1A です。皆様お立ちください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。そのままで賛美します。賛美歌11番、感謝に満ちて。賛美歌11番を共に賛美しましょう。
Thank you.
お座りください。川原崎明主幹牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続いて宣教、キリストは生きておられると題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。死から命へと移してくださいました主なる神様、今日ここに至るまで私たち一人一人とこの群れと伴ってくださり、主の限りない永遠の命に生きる道を開いてくださいましたことを改めて感謝いたします。この場所に集められて礼拝を捧げる中で、主の恵みは絶えることなく注がれ、主の憐れみが尽きなかったことと主の真実の深さを覚えさせていただいております。主イエスキリストの十字架と復活によって、今も変わらずに注がれ続けている聖霊の恵みのゆえに、委ねられた使命に共に励むことができますことを心から感謝いたします。今なお、さまざまなところにおいて自然界がうめき、多くの被害をもたらし、感染症によって不安を覚え、また人と人とが分断されるような事態になっています。その中でさまざまな困難を覚えておられる方々がおられます。また人がもたらす災いが人々の心を痛めています。ならばこそ主よ、この時に見て思って、あなたが人を通して働きかけ助けを与えてください。私たちにもさせていただくことができる最善をさせていただくことができますように。また今日この場におられない肉体の弱さの中にあられる方々、心のなえたままでいらっしゃる方々、主のご愛を拒んでいる方々を、聖霊の励ましと御言葉による支えと導きをお与えください。今、福音のための働き人が必要でございます。目を上げて畑を見なさい。色づいて刈り入れを待っていると、イエス様はあなたのお言葉を真剣に受け止めるときです。主が再び来られることを待ち望みつつ、一人一人が主の前に献身者としての祈りと信仰を持ってお答えする時とさせてください。恵みの尽きないことを感謝します。我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。こんな会話が交わされました。仏教にはクリスチャンが持っていない素晴らしいものを持っている、こうおっしゃった。ブッシャリ、まあ、釈迦というブッダ、釈迦どうでしょうね、お釈迦さんの分骨された骨が8万体に分けられたそうですね。それを私たちは拝している、まあ、そういう意味で墓があるって言うんですね。あなた方はクリスチャンは礼拝をする墓がないじゃないですかとこうおっしゃったそうです。どう答えなさいます？確かに私たちクリスチャンには身内の、まあ、墓はありますけれども、礼拝する墓持ってないんです。ご遺体がないから。今日も読まれたルカによる福音書の中にもありました、十字架に死んでよみがえられ、ヨセフの墓であったと思われます、そこに葬られた。婦人たちが真っ先に駆けつけて行ってみると、まあ、二人の人というのは他の福音書を見ますと、あの主の御使いであります。ここにおられない、 復活なさった。この墓にはおられない。復活なさった。私たちは今、どこにでも生きてらっしゃる。主を礼拝しているんです。ここにはおられない。おられないということは、どこにでもおられるということです。約2000年前のあのエルサレムの墓、葬られたと言われている墓、その墓とも言われたりしますけれども、そのところにおられない。どこに、いつの時に、何か限定された時にですか。いや、今ここにおられるんです。今ここに生きておられる。もうここにおられない。復活なさった。この一つの宣言といいますか、その伝えてくださった言葉にはそういう意味合いが込められているでありましょう。今日読んでいただきました、いよいよルカによる福音書、長い間細切れにして読んできましたが、やっと復活のところに来ました。何回かに分けてこれから、まあ、年内なんとか終わりたいなとは願っておりますけれども、おられない、その最初の最初にですね、主イエス様が納められなさった墓に向かったのは婦人たちです。この語りかけに対して今の私たちはどういうあり方であったらいいんでしょう。ああ過去にそんなことがあったな、そういう話が語られているな、何度も聞いてきたな、じゃあ今の私たちはどういうあり方であったらいいんだろう。この婦人たちと弟子たちに語られたお言葉の中からお聞きしたいと思うのであります。繰り返しますが、十字架に死んで葬られたイエス様の墓に最初に行ったのは、十節に具体的な名前書いてありますけれども、婦人たち、マグダラのマリア、ヨハナ、ヤコブの母マリア、そして一緒にいた他の婦人たちであった。彼女たちが真っ先に行ったんです。行ってみると、このヨセフの墓の石の、まあ、その墓のそこに、その墓がぐわっとこう敷居になっててぐるぐるとこう墓を閉じるんですが、なかなか重いものであります。それが脇に転がされていて、いたわけですが、普段だったら出入りできない、状態のようであります。見てみるとイエス様のご遺体がなかった。彼女たちはすかさず9節10節、10節11節12節こう見てまいりますと、イエス様の弟子たちにそのことを伝えに行ったんですね。ペトロを代表とする弟子たち、この婦人たちが語ったことに対して、なんだ戯言言ってるのかと言って信じなかったとありますね。そんな中で弟子の筆頭でもあるペトロが走っていった。まあ、他の福音書を見るとヨハネも一緒だったようでありますが、やはり墓にもご遺体がなかった。今日注目したいお言葉は中心聖句でありますけれども、この婦人たちがこの主の御使いから聞いたことを弟子たちも伝えた、その主の御使いに言った言葉、6節7節をご覧になってくださいませ。あの方はここにはおられない、復活なさったのだ。まだガリラヤにおられた頃、お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目に復活することになっていると言われたではないか。お話になったことを思い出しなさい。この言葉に注目してほしいんです。主の使いはこの婦人たちに、なぜ生きておられる方を死者の中に探すのですか、そのように問いかけられたということは、彼女たちはすっかり忘れてたんです。何を忘れてたと言ったか、この時から約10ヶ月、時間的に言いますと約10ヶ月ほど前になりますけれども、イエス様がこの7節でおっしゃった、人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目に復活することになっているという言葉を、あのガリラヤでイエス様ご自身からペトロが聞いてるんです。 一箇所申し上げたいんですが、リメンのですね、宣教師に書いておきましたが、同じルカによる福音書の9章22節に書いた。そのことを思い出しなさい。思い出しなさい。この言葉は単に記憶しているというぐらいの意味じゃありません。思い当たること、確かに聞いたこと、忘れていたわけですから、それを思い出しなさい。夫人たちの中にも、弟子の中にも、その言葉はどこかとどまっていたでありましょう。しかし何かの経験をきっかけに、何かの取っかかりの時に、ふっと思い出した。あ、そうだ。おっしゃった通りだ。納得した。というぐらいの意味です。あの時、イエス様が言われたこと、このことだったのか。思い当たることだな。ようやくそれが理解することができた。心に留めることができた。思い当たることを、納得した言葉、これはこの時の婦人たちだけではない、私たちにとってこういう思い出し方、思い当たることは私たちの命の糧ともなりますし、また力にもなるんです。実はここで思い出しなさいという言葉は、先週私たちは世界聖賛美礼拝を捧げた時にご紹介しましたが、コリントの信徒への手紙1の11章の24節と25節に同じ、ちょっと語根がちょっと違うところがあるんですけども、同じ言葉を使っていることに私今回初めて気づきました。その時も紹介しましたが、もう一度読んでみますね。コリントの信徒への手紙11章、聖餐しので必ず言いますよね。ちょっと開きたいと思うんですが、必ず牧師はこの言葉を読みますよね。どうぞお聞きください。感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のために私の体、あなたが私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。先週も説教の中でちょっと強調しましたけれども、記念としてというこの言葉なんです。どちらかというと直訳した方がいいような気もするが、私を思い出すためにというぐらいの本来の意味です。ですから先ほど復活されたイエス様が思い出しなさいと言われた言葉、ここにも使ってられる。私たちが聖餐に預かるときに何を思い出すんでしょう。ああそうだったと言って納得して思い起こして、私たちの糧となり力となる、思い出すことなんでしょう。イエス様の十字架なんです。このパンに見るようにイエス様の体がこれ裂かれましたよ。そのときに、あ、私のために死んでくださったんだ、思い出すときなんです。ブドウ汁を飲むときに、ああ私のために流してくださったんだという、今日あなたにそれを知るかのように、今日その血を流してくださったかのように、まるでそのように受け止めてそれを思い出すときなの。繰り返し繰り返し、ああ思い当たることであるということで思い出す、それを記念してということなんです。ですから聖餐式は大切な大切なことなんです。話変わりますが、これは私の子供たちが幼い時言った言葉ですから、みんながこう言ってるとは、いう意味では申し訳ないんじゃないですが、お父さん説教聞いてるとね、毎回同じ話だよねっていう。もうそうだよって言って、でも同じ箇所じゃないでしょ、順番にやってるでしょとか、いろいろこっちもいろんなこと言いましたが、言った言葉、もっと新しい知識をいただきたいって言ったんです。分かるような気がします。もっと面白い話をしてって、なあ面白くないんだなと思って、本田先生のように私は笑わすことはしません。まあ先生はあしてぐっと引きつける賜物が終わりだったと思うんですが、なんか面白くない、眠たくなるような話かもしれません。聞いたことのない話をもっとしてほしいんだけど、いや結構いろいろ言ってるつもりだと思ったんですが、私はこういう思いで言いますとね、いずれすっ かり知識を得たときに、ああもう知ったんだと思い込んだら御言葉信仰を卒業してしまうんです。ああおしまいだ。そうするとね、信仰生活、教会生活、礼拝生活がちょっとはっきり言いますがおろそかになります。ああもう教会行かなくてもいいんだ。確かに説教者は、あ、今日もこの方だと復活の話だろうなと皆さん思われると思うんですが、同じことを語るということは何を意味するんでしょう。大切なことを思い起こしてほしい、思い出してほしい、納得してほしい。私たちは日常生活の中、いや日常生活の中でも朝ごとに、でもこの時にこそ根本的な新しいことなんです。それを常に新しく思い起こし、新しい言葉として聞き直す。だから毎週こうして皆さんと会い集うんじゃないでしょうか。聖餐式もそうであります。愛する皆さん、今日この復活されたイエス様に、この婦人たちがガリラヤに行って、あのあそこでガリラヤで語られたことを思い出しなさい。最初お聞きしたあの御言葉を今ここで思い当たることとして思い出しなさい。皆さんが最初に聞かれたガリラヤはどこでしょう。ああここで思い当たる。それを繰り返し繰り返し思い出しなさい。イエス様が十字架に死んでよみがえってくださった。ああこれは私の一切合切の罪の許しと清め続けるために、そこから解き放つために、死の恐怖から解き放つためだった。いつでもどこでもどんな時にも復活の死は伴ってくださる。そして栄光なした復活の体によみがえるということを繰り返し繰り返し私たちは確認しながら今を生かされている。キリストは生きておられます。生きておられるお方に思い出しなさい。そのことを語っていらっしゃるんじゃないでしょうか。今もさて、私今日ここで終わろうかと思ったんです。しかし待てよ、同じ平行記事のところにもう少し突っ込んで語ってるぞと思った。今日皆さん聖書をお持ちでしょうから、プリントの方はそこを印刷してないかもしれませんが、同じ平行記事を見ていただきたい、お開きいただきたいと思うんですが、マタイによる福音書のですね28章、あ、ちょっとこう場面がいろいろ詳しくマタイによる福音書は書いてありますが、マタイによる福音書28章ちょっと開いてください。大切なこと書いてますので、お持ちでないからちょっと言うことがあったと、今なんか距離を置かなきゃならないかもしれませんが、ページ数で言いますと新約聖書の、ごめんなさい、これ59ページですね。ちっちゃい字が見えなくなってきたんですが、59ページこのところで少しく細やかな場面が違いますが、今日大切なところとして読みたいところはマタイによる福音書の28章の7節をご覧になっていただきたいと思います。7節、59ページの下の段に28章の7節がありますが、それから急いで行って弟子たちにこうつけなさい、あの方は死者の中から復活された、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれる、そこでお目にかかれる、お目にかかれると、思い出してお目にかかれる、行けなさいということです。続けて10節をご覧ください。28章の10節、イエスは言われた、恐れることはない、行って私の兄弟たちにガリラへ行くように言いなさい、そこで私に会うことになる、お会いすることになる。繰り返しますが、ガリラヤはイエス様の弟子たちが最初にイエス様にお会いしたところです。例えばルカによる福音書の5章のところを見ますと、1節から10節見ますと、ペトロがですね、漁師だったからガリラヤ漁師をしておったんですね。一生懸命やっておったんですが、どうも、まあ、漁師としてはプロの人だったんですけども、収穫は取れない、イエス様こちらの方に網を張りなさい、そうすると大量にもう恐れを出したペトロはもう後ずさりしてます。 そのところでイエス様が一言おっしゃった、恐れることはない、恐れることはない。これルカによる福音書の5章の10節の言葉ですが、恐れることはない。今からのうちあなたは人間を取る漁師になる、すべてを捨ててイエスに従った。その招きに応じてペトロは神の国の働きに加わっていた、あのガリラヤ、あの場所なんです。復活されたイエス様、あそこに行きなって、行ってお会いしなさいとおっしゃってられるんです。復活されたイエス様は弟子たちの、まあ、人間を取る漁師になるのだと言われて、彼らの働き場所といいますか、そこに帰ってきなさいと言われた。だって十字架にかかって死なれたイエス様の前にペトロはもうビクビクとして3度までいなんで、もうこれからどうしようかと思ってた時ですから、ある種の失望の中に追いやられた時ですから、復活されたイエス様がそのことを語られ、この時にね、注意しておきたいことは、何かいろいろ考えて、そうかイエス様よみがえったのか、そうかな、どうも聖書に書いてあるな、考えて黙想してイエス様に会ったんじゃないんですよ。そこに実際行ったんです。行く中で、行動する中で、お会いする、ああこの方と一緒に歩むんだ、この方と一緒に働くんだということを再起動させてられたところ、私はそうすることによって、皆さんよくイエス様知りたい、もっと深く知りたい、本当にイエス様を知りたかった、イエス様と一緒に行動することです。考えていてできることじゃない、イエス様と一緒に行動することによって知ることができるんです。神の国の働きのために一緒に出かけていく中で、そこでイエス様は、復活されたイエス様待っておってくださって、先ほどの兄弟よと呼んでくださる。皆さんもう一度言います、イエス様とお会いしたガリレア、イエス様を信じて信頼して従う道を歩み出したあの弟子たち、ガリレア、私についていきたいと思う者は自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさいとイエス様があのペトロに言われたのは、ルカによる福音書の9章23節、信仰告白したところですよ。あなたこそ生けるメシアです、その後イエス様言われた言葉。皆さんそれぞれお互いにはガリラヤがあるんじゃないでしょうか。今日は進学校でということ、そんな思いも持ちながら思い起こしているんですが、私たちのこの群れから今進学生として使わされている池口輝夫進学生、いろんな戦いの中で今インターン生しておりますが、来週卒業します。本当に祈ってあげてくださいね。いい備えをしていらっしゃると私はレポートを受け取ると思います。彼がね、献身60を超えて献身だった時に思い起こした時、若い時に伝道者になろうかなと思った一瞬があったようです。救われたままなく、これが何十年経ってですよ、彼があるんだ、ガリラヤ帰ったんです。私も正直言いますと彼の献身は悩みました。年齢のこととかいろいろ、家庭のことをいろいろ考えてどうかな、正直相当1年かけて祈りました。でも主の召しは変わらない、あとは神様責任持ってかさると信じて送り出しました。牧師も責任ありますから、推薦書くんですから、いい加減なこと書けないです。彼もガリラへ帰ったんです。私たち一人一人、イエス様からの救いの招きと召しをいただいた信仰の原点となるガリラヤがあるんです。もう一度この朝、信仰の長い方にとっても短い方にとってもいろんな立場で、信仰の原点ともいえるガリラヤに、そこで再度復活のイエス様にお会いするところじゃないでしょうか。復活の信仰に立って、私はもう罪と死と滅びの恐れから解き放っていただいた、そのことによって 再び再起する時じゃないでしょうか。ガリラヤに行って会いなさい。ある時はやり直す時じゃないでしょうか。イエス様に仕える時じゃないでしょうか。いや、イエス様に献身する時じゃないでしょうか。ガリラヤという原点に帰る。そこでお会いする。物理的にどうか行けちゃないですよ。私たちの信仰の原点です。そこで私たちは変えられ続けるんです。変革されるんです。そこで成長し続けるんです。原点に変えることが成長の秘訣です。もう一度言います。原点に変えることが成長の秘訣です。復活されたイエス様は今もなお私たちと一緒にその教会に、その歩みに、その働きの場で兄弟兄弟という、姉妹ももちろん含めなきゃなりません。兄弟姉妹よと、そういうお方でいてくださるのです。復活されたキリストは今も生きてらっしゃる。絶えず思い起こすとき、お会いするとき、今ここでお祈りいたしましょう。主なる神様、私たちは復活の信仰に立って歩みます。罪と死の恐れから解き放ち、勝利を与えてくださったそのことを絶えず思い起こさせていただきつつ、信仰の汗場を全うさせてください。私たちは復活の主の招きの中にあって、その救いをいただき、召しに応答した原点に絶えず立ち返る日々の歩みであり、続けて信仰から信仰へと導いてください。変わることのない主は核なしたまうことを信じてお委ねします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今ご一緒にその場所をガリラヤとして祈ってください。
では1分間お祈りしましょう。主の御名によってお祈りいたします。
アーメン。
この後賛美歌を賛美し、感謝のお祈り献金と続きます。それでは賛美します。賛美歌513番、主は命よ。賛美歌513番を共に賛美いたしましょう。皆様お立ちください。
God.
礼拝の感謝と今から捧げます献金の祈りを西村さんに捧げていただきます。
あの方はここにはおられない、復活なさったのだ。まだガリラヤにおられた頃お話になったことを思い出しなさい。愛する天のお父様、皆をあがめて感謝いたします。御前に礼拝を捧げることができてありがとうございます。まだガリラヤにおられた頃お話になったことを思い出しなさいと、私たち一人一人がイエス様と共に行動することができますように、そのガリラやそれぞれの信仰の原点をもう一度思い起こして、神様、間違いがあれば正してあなたに従うことができますように導いてください。今から献金を捧げます。どうぞ清めて神様のためにお使いください。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。皆様お座りください。総額のうちに献金を捧げます。正英賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を賛美します。正英の後、川原崎明主幹牧師に神様の祝福と派遣の言葉を告げ知らせる祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。
皆様お座りください。